お立ちいただきまして、三英546番。朗読文詩編23篇、別紙をご覧ください。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は皆にふさわし、私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。続いて主の祈り、朗読文の裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌19番。 お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記26章15節から25節、旧約聖書40ページ、創世記26章15節。ピリシテ人は昔イサクの父アブラハムがしもべたちに掘らせた井戸のことごとく塞ぎ土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々と比べてあまりに強くなった。どうかここから出て行っていただきたい。イサクはそこを去ってゲラルの立ちに天幕を張って住んだ。そこにも父アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後ペリシテ人がそれらを塞いでしまった。イサクはそれらの井戸を掘り直し、父がつけた通りの名前をつけた。イサクのしもべたちが谷で井戸を掘り、水が豊かに湧き出る井戸を見つけると、ゲラルの羊飼いはこの水は我々のものだとイサクの羊飼いと争った。そこでイサクはその井戸をエセク争いと名付けた。彼らがイサクと争ったからである。イサクのしもべたちがもう一つの井戸を振り当てると、それについても争いが生じた。そこでイサクはその井戸をヒトナ敵意と名付けた。イサクはそこから移ってさらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについてはもはや争いは起こらなかった。イサクはその井戸をレホブト広い場所と名付け、今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言った。イサクはさらにそこからベールシェバに登った。その後主が現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたを共にいる。私はあなたを祝福し子孫を増やす。我がしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の御前名を呼んで礼拝した。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちは井戸を掘った。続きまして新約聖書コリント信徒への手紙2:129節から10節、新約聖書339ページ、コリント信徒への手紙2:129節。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱気さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守りますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとおのきを持って謙虚に仰ぐ耳、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心の弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを常に顧みてくださり、温かい眼差しで支え導いてくださることに感謝いたします。 イエス・キリストの十字架の死が私たちの罪を贖い、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに深く感謝いたします。主よ、どうかあなたの限りない慈しみと許しに応え、私たちがその恵みにふさわしいものとして主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として主の十字架の道を歩む霊として導いてください。教会が聖霊によってキリストの体として固く立ち、御言葉を述べ伝え、先達者の歴史を深く学び、正しく信仰を継承していきますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。本日天入会式が持たれます。この姉妹の上に聖霊が豊かに注がれ、主の祝福と恵みによって神の家族の一員として共に教会生活を歩んでいきますように祈ります。また礼拝後に受洗準備講座を学ばれている方々がおられます。主よ、どうかその方々の上に神の御言葉によって感謝と喜びに満たされ、新しく生きる力が与えられますように、そして教会に導かれますよう切に望みます。今世界では戦争、貧困、災害、気候変動による被害が、さまざまな問題が山積しています。どうか御心の天になるごと口にもさせてください。私たちは混沌とした社会のただ中にあっても、あなたを見失うことなく主の生きた言葉を常に信じて歩み続けていきたいと思います。ただ今から弱さの中で発揮される力と題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主よ、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日さまざまな事情によりここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちの同じ恵みを与え、一人一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、悲しみ、困難の中にある者には慰めと励ましとを与え、顧みてください。喜びの中にある者も主の御名に帰すことができますように。これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌21-57番、お手元の備え付けの白い賛美歌をご覧ください。 お座りください。説教、弱さの中で発揮される力、中本純牧師。
先週に続き、創世記の26章のイサクのゲラル滞在の物語に私たちは耳を傾けています。先週お読みしました26章の1節から14節にかけて、イサクはかつて父親のアブラハムが経験したような大きな飢饉に見舞われ、異邦人の土地ゲラルへの滞在を余儀なくされました。しかしそこにおいてイサクは自分の妻が美しかったゆえに周りの人々から命を狙われるのではないかと、そのように不安に思い、妻リベカのことを妹である、そのように偽ったのです。そのことがペリシテ人の王アビメレクに知れると、アビメレクはペリシテ人たちにイサクとその妻に危害を加えてはならないと命じます。ですがイサクは自分の妻のことを妹だと偽ったことで、このアビメレクから厳しく非難されることとなるのです。その後イサクがペリシテ人の土地で豊かな穀物の実りを収穫し、そして彼が豊かになると、今度はそのことでペリシテ人からの妬みを買うこととなります。今朝の箇所はそうしたペリシテ人たちの妬みに加えて、イサクがペリシテ人の王アビメレクから退去命令を告げられる場面、そこから始まっております。15節が告げている父アブラハムの時代に掘り当てた井戸を塞ぐペリシテ人たちの姿、これは明らかにペリシテ人がイサクとその一族に対して行った意図的な行為であることがわかります。その目的は明確です。イサクとその一族のことをこの土地から追い出すこと、それが目的として置かれていたのです。よそ者であるイサクがペリシテ人の土地でこれほど豊かになっていることが彼らには耐えられなかったのです。どうしてよそ者のあいつばかりこれほどまでに豊かになるのだと、そのように妬まずにはいられなかったのです。先週お読みした14節のところをご覧いただくと書かれてありますように、イサクは今や多くの羊や牛の群れを飼うほどに豊かになっておりました。また多くの召使いを持つようにもなっていました。しかしそのことは裏を返せば、それだけ多くの家畜を養うための水源が必要となってくる、そのことを意味しております。遊牧民にとって家畜は財産であります。したがって家畜が飲む水の確保というものは死活問題でありました。人間のみならず、家畜が生きていけるだけの水を確保できなければ、それは即一族の滅亡を意味しています。それが今目の前で埋められていく様子というものを目の当たりにしたイサクは、きっと絶望感に打ちひしがれたことと思います。さらにそのことに追い打ちをかけるかのように、アビメレクから告げられた退去命令、アビメレクはこのように言います。あなたは我々と比べてあまりに強くなった、どうかここから出て行っていただきたいと、一見丁寧な言葉遣いで語られているかのように見える文章でありますが、しかしその内容といいますのは、即刻この場所から出て行けという内容であったのです。こうしたアビメレクからかけられた言葉、イサクがもし彼一人だけの生活、あるいは限られた人数の家族だけを率いた立場であったならば、それはいくらでも抵抗の仕方はあったかもしれません。ですが彼は 一族すべての命と圧倒的なまでの数を誇る家畜を守る責任を負っている、そうした族長としての立場にありました。ここでむやみに争いに出るわけにはいかなかったのだと思われます。もっとも父親のアブラハムはまたこうしたイサクとは性格が異なっていましたので、ひょっとしたらアブラハムであったならばまた別の方法をとっていたかもしれません。ですがこの時のイサクは人里離れたゲラルの谷へ逃れるように移り住むしかなかったのです。それが彼にできる一族を守るための唯一の選択肢であったと言えます。ですが読んでいてお分かりになったと思いますが、逃れたはずのイサク、そうしたイサクをなおも困難や試練といったものは追いかけてくるかのように次から次へと彼の前に立ちはだかってくるのです。18節をご覧いただきますと、ゲラルの谷で父アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後ペリシテ人がそれらを塞いでしまっていたと書いてあります。イサクはそれらの井戸を早速掘り直して、父親がつけた通りの名前をその井戸に名付けます。けれども19節を見ていただくと、イサクのしもべたちが谷で井戸を掘り水が豊かに湧き出る井戸を見つけると、そこにゲラルの羊飼いがやってきて、この水は我々のものだ、そう言ってイサクの羊飼いと争ったというのです。この出来事にちなんでイサクはその井戸をエセク、争いと名付けるのですが、問題は21節のところを見ていただくと分かるように、イサクのしもべたちがもう一つの井戸を掘り当てたと書いてあります。つまりイサクは先ほどの最初に見つけた井戸をみすみすゲラルの羊飼いに明け渡してしまっていることが分かるのです。さらには21節においても新たに掘り当てた井戸のことで争いが生じると、それについても明け渡してしまうのです。その際その井戸を死とな、敵意と名付けます。こうした争いが生じた場所に名前をつける、それは一族にとって後々の知恵となる、そうした習わしであったと考えられます。つまり今後我々の世代が終わった後の子孫たちにおいてもその場所には手を出すなという先人たちの知恵としての意味が込められていたのではないかと考えられるのです。しかしながら改めて考えますと、先ほどのペリシテ人の領土から追放されたその出来事ならばともかく、ここにおいてゲラルの谷に逃れたそうした一族と一族たちにおいてもこうした井戸の問題が生じていた。せめてゲラルの谷での出来事についてはもう少し遺作は抵抗してもよかったのではないかと読んでいる私たちはつい感じ取ってしまうかもしれません。こうした部分で先ほども述べたように、父親のアブラハムとは異なり、この遺作という人物が持っている性格のある種優しい部分、しかしそれは別な言い方をすると強く言えない、ある種弱いとも取れる、そうした性格を私たちは見て取ることができるかもしれません。ただそうした性格に加えて、これも先ほども述べたことでありますが、イサク自身が自分のみならず一族の命の責任を持っていたがゆえに、こうした争いに出ることができなかったという、そうした政治的な配慮というものも私たちは汲み取ることができるかもしれません。いずれにしてもイサクは最初の2つの井戸を手放すこととなります。そしてさらに新たなる井戸を掘り当てることとなります。そこにおいてはもはや争いは起こらなかったと、 そのように22節に書いてあります。それゆえその井戸をレホボト、広い場所と名付けた。今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと、そうしたイサクの喜びの言葉が告げられております。改めて私たちはこうしたイサクの身に起こった数々の困難、あるいは試練とも取れる出来事を見つめますときに、目の前に差し迫ってくる様々なこうした困難というもの、それは言ってみれば自分が最も疲れたくない弱い部分を狙ってついてくる出来事であるということを見て取ることができます。つまりイサクにしてみれば一族の存亡がかかっている井戸、水源であります。これが失われてしまったならば、自分たち一族のみならず、それらが飼っている家畜までも命を落としてしまうことになる。水源がきっかけでアブラハムから脈々と受け継いできたこの一族の歴史は絶たれてしまうことになってしまう。そうしたイサクにしてみれば最も弱点とされているところをこともあろうについてくる。これこそが試練の本質であるということを告げております。そうした数々の試練が襲いかかるその中で、イサクはまるで神様に祈りを捧げるかのように黙々と井戸を掘り続けたというのです。片や現実の問題が目の前に差し迫りながら、アブラハムを通して与えられた神の祝福の約束を信じて、黙々と井戸を掘り続ける。私たちはこうした信仰者の姿という部分について、目の前で起こっている大変な状況、あるいは困難というもの、そういった問題から目をそらしてしまっているのではないだろうかと、現実逃避をしているのではないだろうかと、そのように受け取ってしまうことがあるかもしれません。そのように祈っている暇があるならば、もう少し目の前の問題に取り組んだらどうだと、そのように感じてしまうことがあるかもしれません。しかし聖書はある真実を私たちに告げているのです。私たちが次から次に差し迫ってくるこのような試練、あるいは困難といったもの、それらは自分にとって最も痛い急所、これだけはやめてほしいという部分に限ってついてくる試練や困難であります。そうしたさなかで私たちが祈りを捧げるという行為こそが、自分自身をこうした困難のただ中から救い出す行為であるということを、なぜならば私たちにとって最も弱い急所とされている試練や困難というものは、私たちの力ではもはや乗り越えることができないからこそ試練とされているのです。乗り越えることができる事柄であるならば、それは試練ではありません。もはや自分がどれだけ頑張っても、あるいは力を尽くしても、これ以上乗り越えられる見込みはないと、ある種絶望感に苛まれる、それこそが私たちに襲いかかる試練であると、そのことを聖書は告げるのです。それは一人一人形、あるいは状況というものが異なっております。誰しもがこの人生の旅路の中で経験する事柄であります。自分にとっての試練、それは他者から見れば大したことのない問題であるかのように見えるかもしれませんけれども、この自分にとってみれば一番辛い部分、最もその部分だけはやめてほしいと、そのように願う、そうした自分の急所をついてくる困難であるということを認めることができるのです。そうしたさなかで黙々と祈りを捧げるかのように井戸を掘り続けたイサクの姿があります。彼はレホボト、広い場所を見つけ、その後ベールシェバに登ったとあります。するとその夜、主なる神が現れて彼にこう語るのです。 私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し、子孫を増やす。我がしもべアブラハムのゆえに。イサクの前に、初めて神様がこのように告げたのです。父アブラハムから聞かされていた神様からの直接の御言葉、恐れてはならないと。私はあなたを祝福する、子孫を増やす。我がしもべアブラハムのゆえにと。父アブラハムから聞かされていたあの話は本当であったのかと。もちろん信じていた。しかし神様から直接言われるまで、そのことを自分は確信することがいまいちできなかったかもしれません。こうした困難の最中で私たちが祈りを捧げる、その時こそ神様が最も私たちの身近に迫ってこられている。恐れてはならないと。私はあなたと共にいると、そのように告げてくださるのです。それは私たち人間が困難の最中で苦しんでいるそのことを神様が天の上からご覧になって喜んでいるかのように受け取られてしまうかもしれません。ですがその逆であります。私たち人間はあまりにも神様が共にいてくださることに対して鈍感であり、常に一緒にいてくださる神様よりは日々の生活の中で様々に訪れるいろいろな価値観や誘惑というものにこの心を傾けてしまうのです。そうした弱さを持っているがゆえに、自分の中での可能性、つまり困難を乗り越える可能性が絶たれたかに見えるその最中で、ようやく神様が共にいてくださるということに初めて気づくことができるのです。それほどまでに私たちの心は鈍く、神様の愛を受け止めることが普段なかなか難しいものであるということを改めて聖書を通して知ることができます。そうした私たちの弱さというものは、言い換えるならば自分の可能性を手放した状態であると、そのように呼ぶことができるかと思います。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙に12章の9節から10節にかけて、この手紙の著者であるパウロは次のように述べております。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。このように語るパウロの言葉、とても有名な文章であります。私は弱い時にこそ強い、逆説的な意味を持つ言葉であります。どうして弱い時に強いと言えるのだろうか。そこにはここでパウロが述べている誇りというキーワードがかかってきます。この時代、コリントの教会に様々に訪れていた自称牧師たち、彼らは自分がユダヤ人であるということ、またユダヤ教の教えに様々な知識や見識を持っている、あるいはグノーシス主義者と呼ばれている人たちはギリシャの哲学に関して様々な知識を持っている、そのことを誇りに思い、教会の中で自分こそが正当な信仰者であると、そうしたことを誇っていたのです。しかしパウロははっきりと断言するのです。そうした人間が抱え持つ誇りというもの、ある種ステータスというものは神の前には全く無価値なものであると。むしろ神は私たち一人一人の弱さという部分に注目しておられる。私たちがあらゆる価値観、つまり自分の中での誇りというものを取り去った時にこそ、主なる神は私たち一人一人にその強さを示してくださる。私たちは弱さという言葉をネガティブに捉えてしまいます。 しかしそうしたネガティブな印象を一度取り去って、弱さというものを神が最も近づいてくださる瞬間とそのように捉えるならば、受け止め方が少しずつ変わってきます。昔水野源三さんというクリスチャンの詩人がいました。この方は長野県の出身でありますが、9歳の時に赤痢にかかり、その高熱によって脳性麻痺を起こして、やがて目と耳の機能以外全ての機能を失うこととなります。つまり体が動かないのです。話すことも書くこともできなくなります。ですが彼の母親が何とか彼との意思疎通を試みます。50音順に書かれたひらがな表を指で指し示します。すると彼の目の動きが確認することができたのです。つまりこの母親があいうえおのひらがな表を指で指し示すと、水野源三さんは目の動きを通してそれに答えたのです。そのことを通してコミュニケーションをとっていたのです。それが47歳で神様の身元に召されるまで水野源三さんの唯一のコミュニケーション手段となります。それゆえ彼は多くの詩を書き残しておりますが、瞬きの詩人と呼ばれるようになります。目の動き、つまりあいうえお表のあいうえお順に瞬きをして自分の言葉を伝えようとしたのです。病気になって4年目の12歳の時、その町の教会の牧師が訪れて聖書を置いていきます。そしてそれを母親にページをめくってもらいながら丹念に読んだ水野源三さんはやがてクリスチャンとなります。18歳の時から詩を作る作業を開始し、多くの作品を残します。その詩は神様への喜びを表す純粋な詩であったと言われております。その中の一つの詩、悲しみをありがとうという詩をご紹介したいと思います。悲しみよありがとう、悲しみよ悲しみよ本当にありがとう、お前が来なかったら私は今どうなったか、悲しみよ悲しみよお前が私をこの世にはない、大きな喜びが変わらない平安がある主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。この詩に込められた悲しみに対する水野源三さんの思い、この悲しみがあった頃からこそ自分はイエス様の身元にこの心を、この体を持っていくことができた。悲しみがなければそのことに自分は気づかなかっただろうと。それはまさしく聖書を通してこのイサクや、あるいは使徒パウロを通して私たちに告げられている弱さ、そうした部分を示していると思います。私たち自身がこの人生のただ中で経験するさまざまな困難や試練のただ中で、自分はなんて無力なんだとそのように打ちひしがれるとき、実はその時こそ最もチャンスな時であると、自分には新たなる道が備えられている、神様が共におられる、顔を上げることができる、そうした希望を持つことができる瞬間であることを聖書は告げているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は私たちが時として大きな困難に打ちひしがれるその時にあっても、あなたは決して私たちを愛することをやめず、私たちが自分で自分のことを諦めてしまいそうになるその時であっても、私たちのことを決して諦めない神様がおられることを伝えます。どうかここに集う一人一人が、この日々の生活の中で被る様々な困難、 あるいは試練、そして悲しみといったもの、それらをもって自分自身に絶望するのではなく、再び顔を上げることができるように、あなたからの御助けを恋願います。そして私たちがやがて悲しみの言葉というものを、あなたに対する感謝の祈りへと変えられていくことができるように、聖霊の御助けを恋願います。これより転入会式を行います。あなたが招いてくださいました姉妹を、私たち仙台東六番町教会の新たなる神の家族として加えていただきますことを感謝いたします。豊かなる聖霊の導きと御助けを恋願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌461番をご一緒に歌いましょう。
それではお立ちいただいて、正英542番祝祷高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。